よしなしごとラジオ、よしなしごとラジオ、よしなしごとラジオ。取り留めのないことにこそ大切なものが宿っている、そんな答えのない問いににじり寄るつれづれトークラジオ。
よしなしごとラジオではネタバレがあります。ご注意ください。
はい、始まりました、よしなしごとラジオです。今回お届けするのは私トミーと
大西と
どーもちゃんです。
お願いします。
お願いします。
大西シアターです。
はい、
はい、イオンのフードコートから、
はい、相変わらずガヤガヤの中からお届け、
ガヤの中からお届けですけども、はい、今日の、大西シアターは何を見てきたかと言いますと、
はい、もうね、待ちに待たされた、
そうね、
私ようやく日本公開されました、クリストファー・ノーラン監督のオッペンハイマーです。
はい、
はい、ね、長い3時間でしたっけ。
3時間ですね、これね、だいたいいつもノーランの映画長いんですけど、
そうですね、
今回も3時間です。
もうでも3時間ってあれやね、もう結構長めになってきてるから、
最近もあまり、あ、3時間はいはいみたいな感じで、
そんなビビらんようになってきたね。
ね、映画長い問題はまた別のこととして、
でもなんかそんなに長いとは思わへんかった、
うん、
見てて、うん、体感でね、
そうですね、
あ、まあ、途中でなんかトイレ行きたくなったりとかしたら超長く感じるやろうけど今回は全然大丈夫やったから、すげえ、
あ、まあ、もうね、いやもうトイレのとかね、気にする年代になってきたくなって、
いやほんまに
持ちだろうかって思いながらこう、まあ、まあ大丈夫でしたけど、
ねえ、はい、なんかまあなかなかね、うん、難解ではないんや、難解ではないんだけど、そのいかようにも、その、うんうん、どこにフォーカスして見るかによって、うんうん、どんな感想の、まあ、持っていきようも、まあ、できてしまうというね、
うん、
いろんなもんが乗っかりすぎてる作品やと思うんですよね。
なるほどね、はいはい、うん、
でもね、
うん、
まあこれ、まあ、まあ皆さんご存知だとは思うんですけど、
うん、
そのまあ、を作った原爆の父みたいなことですよ。ね、ほんでそのマンハッタン計画の、うん、まあ、一番の中心人物、うん、指揮者やったそのオッペンハイマーの、うん、まあ、そのマンハッタン計画が始まる前からの、
うんうん、
で始まって、うんうん、で出来上がってしまって、
うん、
でそれで、まあ、日本に落として、
うん、
でその戦後を迎えて、
うん、
でその後に、まあ、そのまあ言ったらこう原子力委員やったっけ、
うんうんうん、
の、まあ、地位を、まあ、危うく追われるというようなところの、まあ、政治劇のところの、まあ、ちょっとしたサスペンスの部分までをずらっと、まあ、時系列でやるような、あの感じやったんですけど、あのまあまあ、あのなかなかその日本で上映されなかった、
はいはい、そうですね、
ね、そのね、大西が言ってたように、うん、その
そう本国っていうか世界公開は23年、うん、去年の7月やったから、
うんうん、
まあ、ほぼね半年っていうか、
うん、
もしかしたらこれ日本で公開しないんじゃないかっていう話まで出てたから、
うん、
まあ、まあ見れてよかったっていうのが、
ま
あ、
いやほんまにそうですね、
まあさすがに公開は制限はないやろなとは思うけど、
あ、そう、
うん、まあ、でももうちょっと早くしてっていうか何があかんかったんって逆に思いながら見てたけど、
なるほどね、
まあだからどこ向きにその忖度が働いたのかっていうのは、
うん、
まあ少なくとも僕たちが見た感想としては、
うん、
誰に忖度する必要があったんじゃろうっていうぐらいな感じやとは思うんですよ。その、まあ言うたらその計画そのものが最終的な着地点として、うん、まあ、広島長崎っていう結果を招いたっていうところにおいては確かに、うん、デリケートなところを含んでるとは思うんですけど、でもまあこれはオッペンハイマーの話なのでね、でそのオッペンハイマーの仕事っていうのが、
うん、
まあ、その 原爆を作ったという。
だから、まあ、しかも別にこうそんな肯定的に描かれたわけではないというか、
いやそうですね、う
ん、まあ、あの表現は緩いなりにも一応こう苦悩があり、うんうん、やっぱりこう作ったものとしてのこう責任みたいなものもこう感じてるシーンをちゃんと入れてるわけだし、うんう
んうん、なんかでもこう推し明るっていうか、うん、なんでこう声おかしいなんでこんな後悔がちょっと伸びたんかなっていうのを考えたら、うんうん、逆に、うん、その原爆を作った人のお話っていうかこの原爆そのものがあまり描かれてないっていうところに引っかかる人多いんじゃないかな。
なるほど。
ちゃんと長崎広島のことを言ってないじゃないか、あ、作った人の責任をもっと描いてほしいみたいな、そういう時代やから、どこからその槍が飛んでくるか分からない。まあまあまあ、
それがさ、うん、日本から来てる槍じゃなくて、うん、本国での忖度に近いわけ。そんなことないんかな。
いや、どうなんや。だからそこをどういうふうに捉えるかで、うん、まあ、こんだけ伸びたんかなって、うん、結局これあのそのユニバーサルの映画やけど、うん、日本のユニバーサルで配給しなくて、うん、まあ、ビターズエンドっていう配給会社が配給したっていう背景にも、うん、そういうなんか圧力とは言わんけど、うん、なんかそういう見えない、ね、自分らでいろいろ先回りしてやったよ、なんかね、時代の息苦しさみたいなのをちょっと感じるんで、ね、
バービーと絡めて茶化したっていうのが一番の、ね、うん、結局は原因だった気がするけど、ま
あ
ね、うん、
あれに公式のがちょっと乗っかっちゃって、
そうそうそうそう、
面白かったっていうところも、うん、まあ、別にクリストファー・ノーランがやったわけじゃないんだけど、
そうそうそうそう、
まあ、なんかいろんな要素が絡まってこんだけ伸び伸びになったんかな、うん、まあ、見た感想としてはどこにそんなにこうナイーブになったのかっていうのは、うんうん、
むしろ、見るべきやなとさえ思うんだ
よね。あ、確かにね、その、うん、逆に日本もこう落とされたこう現実とか、うん、そういうこう被害者意識みたいなのがあるけど、うん、こうアメリカサイドの
こう、そうそう、
気持ちであるとか、その時代のこう雰囲気とか、うん、であと向こうの人の反応であるとかさ、そういうのはこうやっぱり、うん、こうあんまり知らんっちゃ知らんもん、
ね、まあな、そうやな、うん、だから最近トミーが言ったけど、ね、見方によってどういうふうな話になるかっていうので、そうそうそう、落とされた側じゃなくて落とした側の、まあ、あくまでこれはエンターテインメントとしての映画として作ってるんやけど、
う
ん、まあ、実際その原爆を作った国はどういうふうにこの物語をこう捉えて、こういう物語、まあ原作の小説があるんだけど、
あ、そうな
ん、前の角川から復刻さえ出てんねんけど、だいぶ分厚い本で常駐芸ぐらいの、まあこれなんかだいぶ登場人物も多いしキャラクターも多くて複雑なお話になってるんだけど、まあそういうのも含めて、まあ作った側の国のその、うん、相違じゃないけど、どういう空気の中で作ったかっていうのを見るには、うん、まあいいかなって感じはするね。
そうね、うん、一つのね、あの見方にはなるかなと、うん、でやっぱりその、まあ、日本は日本のなんかその立場上ね、うん、なんかその、うん、こっち側からしか見れないというね、その当事者ゆえのなんかそのバイアスというか、うん、フィルターがかかってでしか見れないっていうことがあるけども、うん、あのこれを見ることによって、うん、この出来事っていうのがあのどういう出来事だったのかっていうのを、うん、あのもう一回考え直すっていうか、うん、その考え続けないといけないっていうこと、だからその決着は何らついてない、うん、そのまあ言ったらこうその人類が自分を滅ぼすに至る、うん、まあ、ものを作ってしまったというね、その話もそうやし、だからそれがたまたまあのいっちゃん最初に食らったのがうちらやなっていうところは、まあ、もちろんあるんだけど、そのことから、まあ、学ぶこととか、でもそれに至った流れっていうこと、あのやっぱりその戦争がを終わらすことの難しさっていうところに直面した中で、その日本がやめれなかったことに対してのブレーキの一つであったことは あの否めない事実でもあったりするわけで、これが正しいブレーキかっていうことはまた別に置いといて、でも歴史的事実としてこれがブレーキの一つやったということは間違いなくて、うん、っていうふうな手段としてそれをアメリカがあの持ちざるを得なかったというところもリアルに描いてる一つの、まあ、ご意見としての作品の描き方っていうことにはなってると思う。
そうだね。だからこの映画自体の構造がそのいわゆるこの、マンハッタン計画で原子爆弾を作るお話じゃなくて、作った人がどういう人生を送ってきたかっていう、オッペンハイマーのお話になってる、うんうんうん、だからこの映画のちょうど真ん中から3分の2ぐらいに、うん、あの実験のシーンがあって、うんうん、その後映画のトーンがちょっと変わるやん。
そうやね、
赤狩りの話に入っていく。オッペンハイマーがこれを作ったことによってどんな栄光と没落じゃないけど、うんうん、その後どういうことになっていったか、人間のオッペンハイマーっていう個人にすごい焦点を当てていってる映画になってるから、うんうん、そこがすごくこうなんていうかな、うん、まあ、いわゆるこの原爆扱ってないじゃないかって意見がちょっとピント外れ、
うん、そうだね、だからそこが焦点ではないからね、
あくまで要素の一つやから。
見てて思ったのが、うん、オッペンハイマー、まあ、この当人自身もどんな人やったのかよく分からへんけど、うん、結構淡々としてて感情も出ないし、まあ、クールやし、こうなんていうの、感情移入しやすいキャラではない
感じする。天才やからな。
どっちかっていうとその周りの人でこの人を知っていくみたいな感じがあってさ、
はいはいはいはい、
うん、そこがなんかこうこの人自身を描いてるけど、うん、この人自身はあまり何も語ってない感じがすごいして、
だからね、僕そのまあ言ったら、うん、実験が成功して、うん、よかったよかったっていうシーンを見ながら、うん、この良かったが次に起こるその悲劇につながるのをまあ思い描きながら、むちゃくちゃ複雑な思いで、でもそれはね、その2年だか3年だかかけてそのやってきたことがまあ結実して、実験が成功して良かった良かったやったっつって、これでなんとかなりそうだっていう喜びに、喜ぶなとはそれは言えないよね。
そりゃそうやで。
で、その、ね、それを見ながらすごいこう、ブワーって立ち上がってきたのが、うん、風立ちぬやね。
ああ、それは俺も最初から思ってた。
堀越二郎もわからない人やったやろ、うんうん、でもやっぱり ね、そのなんていうか、こう、ものを作って、うんうん、で、その、そこに自分のあの作っていく、生きたいもので作った上でそれが作動することを見て確かめたい人っていうものの気持ちっていうのは、あのそういうなんていうかな、通り一遍のヒューマニズムではあの切り分けられへん理屈で駆動されてて、それがまあ言うたら死をもたらす悪魔の力やったとしても、やっぱその研究が結実して実験が成功した時に喝采して喜び合うっていうことをしてしまうのがやっぱ人やと思うのよね、うん、それがこう堀越二郎のそのまあ風立ちぬの場合は、そのまあ言うたらこう夢の中のこうカプローニのシーンでまあ終わるんだけど、彼のなんていうかな、葛藤はそれから始まるわけよね。でそれをすごいなんかこう、あの実験の成功シーンがすごくその堀越二郎を思わせるというかね、
うん、なんかね、やっぱりそのオッペンハイマーっていう人自体が最初にその原子核を崩壊させて、うんうん、で中性子を分解させて、こう爆発的なエネルギーが生まれるっていうことを、うんうん、あのどっかの科学者が実際分裂に成功しましたってニュースを聞いた瞬間に、あ、これほなこれで爆弾ができるなってもう瞬時に分かりはった人やから、当然こうこれはどんな惨状を起きることをイメージできてるわけやんか。それはこうなんか頭の中でできてて、実体験として分からなかったとしても、これはものすごい今までにない恐ろしい兵器ができるって理解してるけど、科学者としたら実際これが作れるって思って ったら作りたくなる差がっていうか、うん、それはなんかこう物を作ってる人の本当業っていうかエゴっていうか、うん、もう逃れられない、うん、科学者で あろうと例えば映画監督でもそうやし、堀越二郎みたいに技術であるもそうやけど、うん、これはこの仕事は呪われてると思われながら思いながらも、うん、作りたいってやっぱ思うその誘惑に勝てないっていうか、うん、どんな結果かも分かっててその瞬間は成功したとしても、うん、後々これは失敗になるっていう、こう、国を滅ぼしたり、世界を滅ぼす、もしくは自分自身に不幸をもたらすって分かってても、やっぱり自分でそれを見たいっていう誘惑に勝てないんでね、うんうん。絵描いたりとか、映画作ったりとか、音楽作ったりとかって、一番、誰が一番それを見たいかって言ったら、作ってる自分がやっぱり一番見たいよね、その出来上がったものを、うん、誰かに見せたいじゃなくて、うん、自分が見たいの、その結果を、うん、結局そこのこう悪魔に魂じゃないけど、うん、やっぱオッペンハイマーの中にも当然その欲求っていうか、うん、ねこんだけの天才をやから結果も当然よく分かってるしビジョンも持ってたやろうけど、うん、まあいろんなその時代の流れで、うんうん、ね自分がもしこれを作らなかったとしても絶対誰か同じ結論に至るから、
ね、結局あのドイツとの競争で、うん、もうサッカーやってんと、うん、ドイツがやっちゃうよみたいなところもあった
そうそうそうもっとひどいことになる
そう
だからその、うんまあ、倫理的な問題は置いとくとして、うん、とりあえず対抗できるだけのものをこっちも持っとかないとダメだよねっていうことで先を急ぐ必要があった、
うん、それはでもなんかなこうそのなんていうかな建前じゃないけど、うん、もちろんそれも選択肢の一つとしても自分が覚悟を決めて作るって決めるけど、うん、もっともっと本当に掘り込んで掘っていったら、うん、結局そこに俺が言ったことに立ち返る自分が結局想像したものを見たいっていう欲求が絶対その根本
的なそこあるやろな
その側にいろんなその理屈はついてくるんだけど、うんうん、ほんまにお前腹割って喋れって言ったら絶対そこに行き着くような
行き着くよねだからそれがなんかめっちゃうまい料理思いついて作ってみて自分で食ってみたいっていうレベルやったらそれは罪ないよないけどだけどいろんな人がいていろんなものに魅了された人がいてその魅了されたものっていうのが結果的に大量破壊兵器とかっていうことにつながってしまうっていうものであったとてその欲望にはやっぱ抗えないっていうね部分っていうのがなんかまあ正直なところはそこやと思うんですね、
うんうんまあ、そういうのも考える上でもこの映画なかなかエンターテインメントとしてもよくできてるし、うんまあ、面白でもねやっぱりねこんだけこういう天才ばっかり出てくる映画やんか、うん、このマンハッタン計画に携わってる人ってもうほぼほぼノーベル物理学賞とか 何かしらのその賞を取ってる、うん、超エリートの人ばっかり出てくる、うん、がわーっていっぱい出てくるし、うんその人間キャラクターが出てくる人間関係も分からへんし、うん、なんかなかなか1回見ただけでは
ちょっと見くだってい
ろいろちょっとサイコパス味が溢れる人たちがいっぱい出てくるからで
ノーランお得意のさちょっとこう時系列を入れ替えるような構成にもなってるから、うんうん、この話してるのに急に過去のシーンが出てきたりとか、うん、なんかこう時系列のパズル的にこういろいろ組み合わせがややこしいから、うんうん一見だけではちょっとなんかやっぱりこうなかなか俺理解しきれてないなって部分があって、
う
ん、
いやそうやね、
うん、2、3回 見たいなと思いながら、
うん、ちょっとあの池上彰とかに解説入れてもらった方がいいかな
多分ネット上でめっちゃこう考察動画が上がる
あるやろうけ
ど、ね、まあでもまあそれ見るのも一個いいとは思うけど、うんうん
まあ、ただまあね、うん、そういうあの誰かがのそのまあ考察だけで済むようなあの、うん、一面的な話ではもう全然ないから、うんうんまあ、もちろんそれは参考になるだろうけど、うんまあ、自分がどう感じるかっていうところにウエイトを置いて、うん、あのとにかく四の五の言わんと見てみるっていうことが何かをつかむ手立てになるんじゃないかなっていう気はするかな、
うんうん、もちろんこれなんかそのいわゆるそのアクション映画とかそういうこうなんかこう、うんポップコーンムービーじゃないから重いテーマを扱ってる重い映画やねんけど、うん、とはいえやっぱりこう一応こう娯楽作映画として、まあまあねうん、なんかこうなんていうかな すごくよくできてるから、うん、3時間あっという間に見れると、うん、駆け足ですごい濃密なドラマを、うんうん、あの最後まで見れる、息切れなく見れる、うんうん、立派な作品だからね。
そうね、う
ん、なんかさ、こう、まあ、戦争教育じゃないけどさ、うんうん、俺らの時はやっぱりこうすごい偏った部分もあったと思うよな。こう
あるよね、
広島に関しては特にナイーブで、うん、こうそれこそ裸足のゲームもそうやし、うんうん、こう先生たちのこう左に寄ってる感じもしてさ、うん、なんかやたらとこう、うん、なんか卒業用の小学校卒業用のなんかこう銅板レリーフみたいなの作んねんけど、それを全部こう広島題材のやつを各々がこうデザインせなあかんみたいな
のを決められてんの。
そうそうそう。でもなんか今から思えばさ、なんで俺ら広島題材のやつを
卒業で、なんで大阪の子供
の子が
そうそう作らなあかんねんと思ってて、で一つ覚えてんのが、あの絵がめっさうまいやつがおってさ、でもそいつって割とこうなんていうの、一匹狼風な人で、でそういうなんていうの、あの戦争教育とかあれなんでしたって、うん、もうすごいこう不真面目に取り組むタイプのやつやって、でも絵がめっちゃうまいな、そいつ、でそいつがその広島題材で描いた絵がキノコ雲のリアルな絵やって、小学生にしてはもううますぎるキノコ雲の絵やってさ、なんかこうオッペンハイマーのこのキノコ雲氏を見たときに
その子を思い出して、
その子を思い出して
なるほどな。
なんかでもその例えばあの原爆資料館とかでも、うん、俺らが小学校の時行った時とかは、うんうん、もう本当に老人形がもう皮膚ベローンってなって、うんうん、恨み節な感じの展示がもうほぼやってるけど、うんうん、今はもうちょっとこうドライなもんになってて、うん、客観的にこうその時起こった事実がどうだったのかみたいなのを見せる展示に変わってたりとか、だからアメリカだってやっぱりその当時はもう戦争を終結させるためにこれは良い行いだっていうようなさ、で言ってたように共産主義に対して抑止力のためにバンバン行くんだっていうようなさ、こうそういう振れ幅みたいなのが逆にこうニュートラルに今多分戻ってこようともしてるかもしれないし、なんかこう日本の感情もアメリカの感情もちょうどまだこうニュートラルにすり寄っていってる感じはするなっていうの
ね。なるほどね、うん、そうかなんかね、でもね、さっきのそのいわゆるトリニティ実験が成功した時に、うん、何年も自分たちが研究してきた成果が出てきて、うんうん、成功だってなった瞬間にみんなわーって喜ぶやん、こう、うんうん、あのシーンだからちょっとこう違和感をっていうか感じ
た。あれはわざとやんな。でも
まあまあでも喜ぶねんけど、あのシーン見た時に、うん、俺めっちゃな、あの庵野秀明のシンゴジラを思い出して、うん、おあのシンゴジラを最後ね凍結作戦で凍結させるやんか、はいはいはい、うん、あの時に、うん、ゴジラの活動が停止しましたってなった時に、うん、誰もこうわーって喜べへんねんやっぱ、舞台のさ、うん、指揮してたあの長谷川、うん、チームも、うん、長谷川チームって役所じゃないけど、うん、あの人がなんかちょっとちっちゃくガッツポーズするぐらいでなんかこう、うん、よしって、なんでかっていうと、うん、庵野秀明がこれを作戦の裏で死んでる人がいっぱいおるから、うん、その人らをほっとって万歳とはやってくれるなっていう演出をわざとしてるん
ですよ、
指示違ってるんか、うん、それも自分らがこれゴジラに対してこんな間近でこんな作業したら絶対被爆してるから、うんうん、自分らの犠牲の上に成り立って、もしくはあのはしご車みたいなやつで倒れた時に人も死んでると、うん、死んでる人を横目に万歳するなっていう演出をしはったんやけど、うんうん、割と能天気にアメリカ的な感じでやると万歳ってやるよねっていう、う
ん、はいはいはい、うん、
どっちがそのなんかこう正しいとかじゃないけど、
でもあの尋問受けてるシーンがさ、うん、フラッシュバックしてる時にこう、うん、観衆がこう足バンバンって鳴らしてるシーンを入れたりとか、うん、みんながうわーってなってるのが、うん、こう被爆のシーンにこう変わっていって誰もいなくなったりとか、やっぱりあの狂気じみたこう、うん、乱地気ぶりはある種気持ち悪い部分っていうので処理
ちゃんとイメージとして
処理してたよね。
そうやね、
うん、だから史実であることは間違いないから、うん、そこはすごくこうクリストファー・ノーランはこう突き放して、うん、ある意味クールに描いてるけど、うん、オッペンハイマーの その心の動き的っ のものに関しては、めちゃめちゃエモーショナルで描いてるというか、
そうね、
ここは感情移入して演出するところやっていうのをちゃんとこうメリハリつけて、綺麗に描いてるから、やっぱり波の監督じゃないなっていう。
そうね。そう、全部をエモくしてしまったら安くな
る。そうそうそう。で、全部突き放すお話でもないよ、うん、
だってドキュメンタリーじゃないんやから。
そうだね。あくまでオッペン原爆っていうものを作ったオッペンハイマーはどんな人だったのかっていうのを、この視点で描きますっていう映画やから、そのサスペンスっていうことに関しても、後半のその赤狩りのシークエンスに変わっていく下り、もう、ちゃんとそのロバート・ダウニー・ジュニアが演じるそのオッペンハイマーと対立する人物の視点とオッペンハイマー側の視点と の, この切り替えも分かりやすくその、描かれてるし、あとね、ちょっと俺なんかこうクリストファー・ノーランって最初出てきはった時に、割と脚本の人やなと思った、監督の資質として、脚本の上手い人、もちろんこの弟 の, ちょっと名前忘れたな人とか一緒に脚本書いたりしてるけど、そのお話をどういうふうに組み立てるのかっていうのを見せるのが上手い監督やと思ってるのか、で、近年ちょっとそれが崩れてきたっていうか、なんかね、ちょっとダンケルクの時も思ってるけど、あれほぼお話ないね、
ないね、
ないでしょ、
ないね、
撤退作戦、時間を変な区切り方して、陸で1週間やったかな、で、海でなんか 1時間で、飛行機でなんかそんな変な軸の話し方してて、やってるだけで、お話としてはダンケルクからどうやって逃げるかっていうことだけを描いてて、話の内容的にはもうめちゃスカスカやねんか、テネットも脚本がうまいとは決して言えない、もっと言うと編集めっちゃ下手やと思って、あの映画だからすごい見にくいし分かりにくかったけど、今回の編集に関してはめちゃめちゃ切れ味です、鋭くて、前半なんであんな丁寧にオッペンハイマーの、がその原爆計画に携わっていくかっていくと、もうめっちゃなんかその携わる前から携わっていく中、めちゃめちゃ丁寧に書いてるのが、後半あの尋問されていくところの、もう本当に最後の司法のシーンにうわってこう集約していくやんか、このためにこのめちゃめちゃこのカットバックとかいろいろ言いまくって、いろいろ時系列シャッフルさせたやつがここで聞いてくんねやってるのが、久しぶりにこう冴えたっていうか、
なんかさ、
ね、ノーラン帰ってきたなって感じが、
最後聞いてくるのを聞いてないと、前半の部分があれあれあれあれ、
そう、ね、
どうやったんかな、
置いていかれるぐらいのスピードで説明も別にないから、どんどんどんどん進んでいくし、なんか変に下手くそに見えるんだけど、逆にこう、あ、ここのためにかって、この密度とこのスピード感で物語がここに集結していくんやっていうのが、最後のその池のほとりでアインシュタインと喋ってる核心の部分とかに、あ、ここに、そのためのカットバックをここに入れてたんだっていうのが、
それもあるし、あと、なんていうかな、その、まあ女性関係とかね、もうそうやし、でも、なんていうのかな、その場面場面での、とてつもない誠実さはめっちゃ描けてるのよ、そのとてつもない誠実さゆえに、そのエピソードだけを見ていくとすごいこう不誠実な生き様のように見えてしまうんだけど、このその時の誠実さに実直すぎることによってそういうことになってる。だけどその不器用さと、あとすごい天才で、その見通せる力と、あとその並み居る天才科学者たちを束ねて一つの計画に引き込むという、なんていうか剛腕さとか、そういう能力の高さみたいなのも同時で発揮してる、そのなんか私生活の部分と仕事のその能力の高さの部分と、でその ちぐはぐさとか、うん、そのやっぱりあの完全体じゃないのよね、うんうん、やっぱ人間だから、その人間オッペンハイマーをすごい丁寧に積み上げていってるからこそのやねんな、
う
ん
う
ん、そこがまた付け入る隙になってしまってるっていうのが後のその
論点で、
ね、
う
ん、聞いてくんねんけど、
トミーが言うように一個一個のエピソード見てたら、さっきと言ってることと違うやんとか、うん、なんかこうサイコパスに見えんねんけど、うん、その時その時は嘘ついてなくて本当に誠実に行動してある。だからなんかこうね、まあ、天才って言われてる人はあんなんなんかなって感じが、宮崎駿も、うん、もうこれ最後の最後ですって何回も言ってて、鈴木敏夫に嘘つきやってこう言われてるけど、あれ本当やねん、その時は本当に本気でやめる気で、もうこれが最後の作品だってもう全力で作ってて嘘をついてないんだからね、うん、後にもう一回作りたいなっていう気持ちもほんまやし、
いやでもみんなそうじゃない、
うん、じゃあね、結局そういうことトータルで見たらそんな人間って一貫してるよう
だけど、してないよね、
バラバラやけど、うん、でも一本やっぱりこう人物として見たら、うん、その人、まあ、こういう人なんやって一本間違ったことはこう何してしてなくていうか、うん、その時々のグラデーションはあるけど、う
ん、あれでも奥さん偉いな、あれ
離婚せんと
最後まで連れ添ってたよなって思って見てたけどな、
その辺の人間臭さも描かれてるよね、ちゃんとその男として浮気もしてるし、うん、男として浮気もしてて、ね、
別に全然浮気の長所を取ってる嫁の気持ちよっていう話だけどな、
うん、横で聞いてんねんもんな、
横で聞いてるし、
ね、この時この人とこんなことしてましたみたいな、ね、
だからなんていうのかな、そのまあもう今は今のね、今がそういう振る舞いしてたらそれもうなんかもう全員にしばかれるんやけどさ、それをまあ、 あの単なる時代のせいにしてしまうっていうのもそれもまたちょっと違うと思うのは、やっぱりそこになんていうかな、あの嘘がないっていうことなんやなと思うんだよね。
まあまあそんなんで許されへんぞって思いながらもな、嘘ついてんかったらよちもないぞって
許されへんことやけど、なんていうかあのまあもちろんね、そこには打算もあるんだけど、うん、でもなんかやっぱりその相手あっての、うん、その相手を思っての誠実さみたいなものが、うんうん、時にそういう風に見えることがあるっていうのをちゃんと描いてるから、
うんうんうん、そうやね、その辺のなんか語り口も鮮やかやったな、
うん、だからね、そのなんていうか結局まあこれをあの戦争で使って、うん、でまあ広島長崎に落としたっていうことがあの正義なのか何なのかっていうことって、うん、その立場と時代と、うん、で全く見方が変わっていくっていうことを表してもいると思うのよ、
うん
うん、だからどこに正義はあるのかっていう、うん、その 何を信じて、うん、でその何のために準じて生きていくのか、うん、どこに命かけれるんかっていうようなことを常に突きつけられてるとするならば、その時々に信じたもののために命をかけるしかないでしょうよっていう生き方をしてるわけで、それが後にどのようにその評価されようとも、うん、その人 その判断や尊厳みたいなものっていうのを後からとやかく言ったとて、うん、やっぱその人の価値は揺るがすことができへんなっていうのも同時に思う、うん、
なんかやっぱその辺の難しさはなんか常につきまとうっていうか、うんうんうん、じゃあしてもいいのかっていうとまた違う話になる
し、そこはまた別の話、
宗教でいうと今いろいろね、う
ん、でもさ、うん、恨まれるは俺だって言ってたやんか、
大統領が、
はいはいはい、だからそういうことやと思うんだよな、うん、
作った人が恨まれると思ってるのかとかって、うん、落とした人を人々は恨むんだとか、うんうん、大統領が最後に言うねんな、うん、
そうそうそう、あれは重い一言だよね、うん、なんか自分だけが悲劇を背負い込んだみたいな顔すんなみたいなね、
だからやってる方はその正直な気持ちでこれが正しいってと信じてやってんねんけど、うん、誰もその間違ったことはしてないけど戦争が起こるわけや、うん、宗教もある宗教の人とある宗教の 対立が起こるっていうのは、うん、どっちにとってもその人の正義を行ってるだけで、うん、その人にとっては間違ってないんだけど、うん、でも争いが起こってるわけやんか、うん、どういうふうにそこをね、うん、
それはやっぱり今のイスラエルの件にしてもそうやしさ、うん、なあロシアの件にしてもそうやし、うん、やっぱりな
まさにあのロバート・ダウニー・ジュニアが出てたあのマーベル の、うん、あのアベンジャーズシリーズで、うん、シビル・ウォーっていうお話があるんだけど、うん、あのアベンジャーズの中でその内戦っていうか、うん、意見の対立が起こって、うん、キャプテン・アメリカ側の正義と、うん、アイアンマンが主張する正義がこう意見が対立して、うん、どっちも間違ってないのにどっちもお互いのことをこう愛してるというかなこうリスペクトを持ってるのにいさかいが起こって決定的な違いが起こるっていうところになんかねちょっとねこの辺の難しさっていうかどうするのかなっていうのが見たあの
見てない見てない
そうアベンジャーズ1個見てない
の一切見てない そう、うん、その2人の同じこう軸におるのがちょっと驚きやったけど、
ね、アイアンマンと、
うん、キャプテンアメリカ、
マーベルのその第一フィーズが終わって
マーベルヒーローズがいっぱいワッサーってやってるのぐらいは知ってるかと思って、ね、
知ってるけど
今その第一フィーズが終わってもう10年ぐらい経つのに、ね、知らん人もおんねんな、うん、
そっか
いやそのねなんかいっぱいあるやんかアイアンマンとかハルクとか、うんうんうん、あるいっぱいあるシリーズの中でも屈指の重さらさなんだ俺が一番好きなのはその、うん、キャプテンアメリカのウィンターソルジャーっていうお話と、うん、それに続くシビルウォーが一番好きやねんけど、うんうんまあ、そこにも繋がってくるだから
トミーは見てん あのアベンジャーズシリーズ
トミーさんノータッチやん
見てない
見てないな、
うん、ルッソ兄弟って人が作ってはって、うん、もうこの人今っていうかあのアクション取らせたら多分うん、もう何本の指に入るみたいな感じで、うん、まあちょっと話が横道にそれたけどねそうそう今回の うん、アイアンマンロバート・ダウニー・ジュニア結局助演男優賞取りはったけど、うん、ねえなかなかこれアイアンマンがこんなマジの渋い演技するんだなと、ねね、ある時はなんかすごい親しげに肩を叩く、うん、ナイスガイにも見えるし、うん裏ですごいこう剣謀術師を巡らす、うん、策略家っていうか野心家の顔、うん、もうこう演じ分けるし老けメイクもやっぱ良かった
よ、ね、よかったねすごく良かった
あの複雑な
表情なんかこうあれやね老けメイク確かに良かったというかあのすごいナチュラルやったなみんな、うん、
自然な年齢なのだからあれが逆に若い頃の方が特殊メイク使ってるんやろうけど
そうだからなんかその、うん科学とか、この宇宙の法則を扱うことやん、うんそのまあ、原子力だろうなんだろうとかってでそれを人が扱う時に、うん、その人の主義主張とか、うん、そのっていう政治とかが絡むことで、それがいかようにも、使われてしまうっていうことのなんていうのかな、ある種の無力感みたいな、うんうん、なんかそのまあちっぽけな人類ごときの一時のこの時の正義感だけでその宇宙の法則を使った決意を誰かに向けてもう大丈夫って思えてしまうことのなんかその生き物としての愚かしさみたいなものがこうドンと乗っかってくるっていうか、うん、
ある意味そこまで至ってないのに、うん、そんな幼稚園児に神の力を与えていいのかみたいな使いこなされへんものを使っていいのかなっていうところやね、
う
ん、
そう
なんかでもさこう結果も知りえない机上の空論のものを初めて爆発させるあの怖さというかさ、
うん、
いやとんでもなさみたいな、
まあ言うたら、核分裂の反応が、うん、そこだけに至る、うん、だからまあ、ウランの反応だけに至らずに、うん、そこらの空気にも
大気がな、
うん、影響があってってなったら、もうそれで、うん、その一発で地球終わりやっていう、うん、意見まで出てきて、
あそこすごかったな、うん、可能性はって言ったらほぼゼロですって、ニアゼロですって、ニアゼロゼロじゃないのってこう、ほぼゼロですって、うん、ほぼかっ
って言い出したらさ、うん、もうそれってもうなんかあの地球全部燃えちゃうのみたいな話にまで至
る、
う
ん
う
ん、でもなりかねんと思ってやる。
いやだからそれぐらいわけ分かってない。
今まで誰もそこに踏み込んでなかったから、うん、
ね、
絶対とは言い切られへん。
そうそうそう、
科学者も大丈夫と思うけど、そうそう、絶対大丈夫とは言われへんわけやん。こう
の割にはさ、あのなんかクリーム塗ってあんなこうな偏光グラスのみで覗くあの愚かしい感じ、うんうんうん、なかなかすごいよな。
いや、そうやね。そういうのが混在してるやん、うん、そのめちゃくちゃビビる人と、うん、全然ビビらへん人と、うん、でその自分が やろうとしてることが間違いのない正義であるって信じ込めてる人と、うん、どうだろうって思う人と、うん、やっぱりそのなんか科学は一つのなんていうかな、人類があろうともなかろうともそのように仕組まれてる世界感の一つやから、うん、まあ宗教的にも捉えれるわけよ、ね、うん、人類サイドからするとね、うん、でそのある種まあその科学のにという宗教に片足突っ込んで立ってる科学者たちっていうのは、うん、その人がその時の流行り廃りで、うん、あのファシスト憎しでこうまあ二次大戦やってで。その後は今度なんかこう赤狩りというなのに共産党憎しみたいなん でやっていくっていうこのまあ人の道理みたいなもんとその科学 その法則みたいなものの その揺るぎなさと揺らぐものと揺るぎなさみたいなものを両手に持った状態ででも自分は人間やからやっぱりこう隣にいる人は守りたいしっていうような思いとかっていう中ですごい葛藤を強いられる。でもそういう作詞だの政治家だのっていうのはやっぱ自分があの生き残るためにいろんな謀略を巡らして時にはそういうなんか科学の力とか宇宙の法則さえも自分の味方にできるとなったら迷いなく使えるというその人間たちがバッコしてる中で、
ある意味やっぱりその芸術家とか科学者とかって、
うん、
無双家やしちょっとロマンチストやから、
うん、
こうだったらいいなとか、
うん、
こうであってほしいな、宇宙の神秘ってこうやんな、俺が考えてる通りやんなみたいなところがあるけど、政治家とかね、うん、あの軍人とか徹底的にリアリズムやから、
うん、
これがどう利用できるかとか、うん、これによってどんな利益があるのかとか、うん、自分にとって不利益になるのかってことに絡め取られていくよね、どうしてもそこは、ね、そんなロマンチストなんていうものは、
うんうん、
ね、それはそんなものの前にしては、
うん、
簡単に騙されるっていうか利用されるっていうか、でも逆にそんなリアリ、あのリア、なんていうかな、ロマンチストにとってみたら背負いきれへんわけやん、うん、そんな重たいものを、
うん、
ちょっと考え放棄するじゃないけど、
うん、
自分らは作るだけで、
うん、
それをどう利用するかなっていうのはもう俺たちの範疇じゃないって言い切っちゃうやん、うん、科学者とかのこの映画でも言ってたけど、
うん、
使う善悪っていうのはそれを使う人の中にあって、
うん、
作った僕らの責任じゃないよっていう、
うん、
ね、ウィニー問題じゃないけど、
うん、
そんなちょっとそれ逃げじゃないのって思わせる部分もあるけど、でもそうしないともうできないぐらいギリギリの選択やもんな、それ。
実際そこでさ、うん、こんなん爆弾に使うなって言えへんし、うんうんうん、言ったらそれこそね、うん、自分がこう、ね、危うい立場にもなるやろし、うん、
もうそこはある意味思考停止じゃないけど、
うんうん、
見て見ぬふりじゃないけどさ、考えないように
しないと、まあ、そこの逃げがないと、
やってられない。結局、人間的にバランスを崩して、おかしくなるっていうのが分かってる意味やろね、なんかね、多分ね。
もうあの、トラックバイバイって見寄った時点で終わりって感じよ。
いや、ほんまそういうことだね。
うん、でもまあ、あの、落ちる瞬間はな、ドキドキして、こう、寝れへんで、こう、どうなったんやろうって言って。
まあ、実際不謹慎な話さ、うん、映画見てるおいらも、あの実験の最後、ボタンを押すところのシークエンスっていうのは、ちょっと不謹慎になるけど、ドキドキするわけやんか。
うん、そりゃそうや。
結果知ってんのに、
うん、
めっちゃ盛り上がってきたぞと思って、こう、
うん、
心拍数上がったりするわけやんか。
うん、
そこもなんか、もうしょうがないやんか。その人間の誠意として、スリルを求めちゃうっていうのは、
うん、
なんかね、そこはもう制御できへんようなところもあるし、うんうん、まあ、その辺も含めてこういろいろ考えさせられる、深く考えさせられる このなんかこういうエンターテインメントの中で見せてくれるっていうのが、うん、まあいいところやね。
なんかやっぱこう歴史とかってさ、うん、こういろんな方向から見るべきであって、でやっぱりその一端として、
そうやね、こうあくまで一端、
そうで、これを見るっていうのは、うん、すごい有意義なことであると
思うな。この視点を、うん、やっぱ自分にも取り込んだ上 で、
ね、
で自分がから見える景色とそれをこう合わせて、で自分なりのこう考え方っていうものをやっぱり、うん、だからやっぱその科学者とて全部見通せてるわけではなくて、その自分の作ったものがどのように利用されるか、ね、だからその例えばあの自動車開発してる人もすごいあの便利な自動車作ったぞってなっても、それが事故を起こせば人を殺すことにもなるしみたいなことのジレンマを引き受けながらも、やっぱりより良い自動車作りたいっていう思いで自動車を作ってるわけやし、だけど、まあ、往々にしてそのなんていうかこう正しくない運用を、うん、その思想だの政治の力だので歪めてそれを使われてしまう、だからさっき言った堀越二郎だって美しく飛ぶ飛行機が作りたいだけやのに、その運動性は戦闘機として使われてしまうっていうことを了解してるけど、でもそれ作りたいとかねっていうのもあるし、
なんかね、このオッペンハイマーって人、まあ、映画の冒頭の方でちらっと出てくるけど、最初にそのブラックホールの可能性っていうか、天体が消滅したら、自分のその莫大な重力で、重力場ですあのいろんなものをこう引き込んで、特異点ができるっていうのを最初に考えついた人 らしいのよね。
あ、そうなん
だ
ね。
だからその天体学者として、この人だからその理論物理学者で、その物理学って言ってもその実験物理学と理論物理学、実際に実験してみてこれはこうあれはこうってするのが得意な学者と、オッペンハイマー自体は実験すごい下手やったっていう、エピソードがあるんだけど、
ね、
考えつくのはすごい考えつくっていう、これやったらこうなるよな、じゃあこうやなっていうのはすごいスピードで考えつく理論物理学の天才やって、天体が消滅したらこうなってこんな特異点が生まれるってことを最初考えつけはった人で、その理屈を言った時に誰もその時理解してそんなことないですよってみんなに言われたけど、後に20年か30年かした時に、ああ起こるわ、ブラックホールっていうものができるって、まあ、証明されてんけど、だからもし歴史にもしはもうないねんけど、もしも第二次世界大戦が起きなかった、もしくはもっと違う形になってて、同盟国も変わってたとしたら、オッペンハイマーは原爆を作る人じゃなくて天体学者の分野で、なんかもっと違う業績を残しはったんかも、こんななんかこう呪われた名前として、人々に記憶されるんじゃなくて、なんかそういうこうロマンチックな話になっちゃうけど、っていう可能性もなきにはしはないし、だったんやなと思うと、なんか不思議な、
いやそうなんですね、だからそういう意味では自らの野望に忠実に生きたとも言えるし、時代に翻弄されたとも言える、その時その場所にその才能を持っていてたらそう生きることしか選べないというかね、なんかだからそういうことがあるっていうことをドライに受け止めていくっていう意味では、まあ、この映画を見てみるっていうのは一つ その手がかり、
まあね、人間 その快感というか快楽でやっぱこう新しいことに触れるとか、今まで知れなかったものが知れる喜びに触れると、あ、こんなことできるんやとか、こんな世界に広がるんやっていうその好奇心、に突き進んじゃう、でも学者やから、当然そうやんって、もしかしたらこんな可能性があるっていうことにどうしてもそっちに引っ張られちゃう、しかもこのなんかオッペンハイマーがこう生きた時代って本当にこう量子力学が生まれて、今までのいわゆるその物理学とは違う角度から世界を捉えることができるっていうのが、うわって一気に広がった時代と、ちょうどその戦争の時代と重なっちゃったっていうのが、まあ、オッペンハイマーの不幸にもこうって言っちゃったけど、 なんかね、そういうのも考えるとこう紙一重っていうかな、うんうん、
なんかだから僕ら的にはまだその記憶に新しいその311の地震の時に福島の原発が事故って大変なことになったとかっていうのもそのなんていうのかな、そうその大変なことになる可能性があるとさえ言えなかったのよそれまで。でも絶対あり得るやん、その科学的に見たら絶対あり得るのに、その言霊信仰じゃないけどさ、あの絶対安全っていうためにはあの大変なことになる可能性があることさえ言えなかった時期があって、でも大変なことが実際起こった時に想定外っていう言葉でしか表現できなかったという、僕たちのその思考停止を目の当たりにした瞬間やったと思うのよね。でその後、まあ未だにこれあのその後始末ができないままずるずるとね、あの面倒を見続けないといけないってなって、でこう廃炉することがややこしい大変なことだっていうことがだんだん分かってきた中で、あの他の原発があの使用期限の40年を迎える中で、あのじゃあまあ60年にしましょうかみたいな話になってるけど、そんなあのそれ人間の理屈で40年を60年にしてあの先送りにしてるけど、その間もコクコクとあのすり減るところはすり減っていくし、物理的に脆くなっていってるところは脆くなっていくという事実を、60年にしたから大丈夫っていうそのルールブック書き換えただけで何をが安心できるのか問題とか、
目くらましもいいとこやな、うん、
っていうようなことをまたぞろ僕たちはやろうとしてるっていうことっていうのも、それはある種のなんかこう正義のすり替えがいつだって起こってるし、あの自分もやってるし、っていうことに、でもあの物理的なものっていうのはそんなこととは関係なく、人間の都合とは全く関係なく、あの人間を裏切るしっていうことをね、なんかあのもう一回これを見て思い出したね。
わかるわかる。確かにその40年が60年になったところでどうやねんっていう。
そう。
だって施設は古くなってるのに廃棄物はどんどん出来上がってるし、廃棄物の半減期いつなんて言ったらその10年20年どころじゃないやん、こう、ね、
そう。
そんな後の世代何世代にもわたって困るようなものをどんどんどんどん日々生み出してるわけ、やけどその言うたら リスクというかマイナスの上に俺たちの生活があるわけやんか、そういう世界に突入したきっかけを作った人のお話っていうのを見ると、なんかこうああっていう言い悪いじゃなくてね、
だから
でも本当歴史的にはこれ以前あとぐらいの
発
明というか発見というか、
ここは分岐点
やね。分岐点ではあるよね、やっぱりね、
あのボタンを押した時が分岐点のリターンポイント。
そう、
なんか掛け事する時の理屈がそうやって男子師匠が言ってたけど、こう結局男子師匠があのいろんな可能性が、物事をする時にいろんな可能性があるけど、掛け事する時ってその可能性をめちゃめちゃしぼめていく、もしゼロにするぐらいの勢いで、競馬とかもこの馬が絶対入るって自分で思い込む、
その世界線を信じる、
そう、10頭走んやったら 10分の1にしか確率がないのに、この馬が1番って1分の1にしちゃう、他の可能性を捨てることで結局もう視野がもう1-0になっちゃう、だからもうか大丈夫、40年が60年にしたから大丈夫ってこうもう目くらましもいいとこやねん
けど、いやそうなよね、いや
信じ込んじゃうねんね自分がね。
考えてみどうもちゃん、あの40年前の車、60年前の車考えてみて安心して乗れますかっていう話、
いや無理やね、なんかあれ高速増殖炉じゃないけど、なんか永久期間みたいなやつを、なんかアメリカで今開発がどうたら成功したとか、なんか知らん、そんなやつ
知らん知らん、
だからあの核燃料
の、まあ、あのモンジュのやつやね、
モンジュ的なやつで、こうもう延々にこう いけるやつがなんかもうすぐできるよ的な。でもそれもまた恐ろしいなと思って聞いて
たけどね。
なんかまあ結局それもうほんまにそのなんていうか大きい力を手に入れた時にその対価をどう払うか問題やな。
まだ何にも解決してないよね。だから人類的には
何にも解決してない。
最初にそのもの自体は確かなんかオッペンハイマーなりその物理学者がこの原子核に中性子をぶつけてこうやったらこういう分裂が起きてめちゃめちゃなエネルギーができるってことを発見したこと自体は別に良くも悪くもない。
良くも悪くもない。
それはすごい今までなかった世界が広げたからいいことやねんか。それをどう利用するかで全然違うことになるというか。だからその何でもそうやけど、例えばビニールとかもできた時ほどこんな便利なものができて、
水も漏れへん、
そうめっちゃええやんってなったけど、めっちゃ今も公害問題に、
だからその海で大変なこと
な、最初できた時はこれめっちゃええやんって原爆もいいやんとはなれへんけど、これでも戦争が終わると思ってるけど、後々の世界も変えちゃう、もうその延長線上でしか生きれなくなってるわけだけど、
そうね、
だからその永久期間にしても、なんかこう最初できた時はめっちゃもうエネルギー問題解決したみたいに思うけど、まあなんかまたなんか出てくるのかなみたいな、なんかね、
そうなんよね。なんかだからそういうので、影響力のでかい発明なりっていうものには常にそのなんか負の対価が要求されることがを見逃してはならないというか、
やっぱり強烈な光を放つものってその時はこうまばゆいからの光のことしか見えへんけど、強烈な影を生んでるのね、闇の部分がだんだん見えてくるっていうか、ここがやっぱ怖いよね。そういうのがあるって思って接するのと、なんかこう盲目的にわーって喜ぶのの違いはだいぶあるよね。
そうなんよね。なんかまあこれ僕全然関係ないところでちょいちょい言ってるけど、SNS 人類に向いてない問題
も、ずっと言ってるな。
それなんかそういうさ、SNS っていう発明に対する対価を僕らはいろんなところで払わされてる実は。でそれは戦争だったりとか、なんていうかな、主義主張とか宗教間の圧力とかっていうものをこう深くしてるのって、そういう、こう SNS だったりすることが多いんじゃないかって思っててさ、なんかSNS はその UI なり GI なりみたいなものも増幅してくれるけど、なんかその無理解への憎悪とか、その無関心とかっていうのも実は強く増幅してしまうっていう側面とかがやっぱあると思う。それはその道具に責任は実はないけども、ないけど、やっぱそれを持ってしまった人々がどう使うかによっては、やっぱその影の部分も大きくて、
その負のエネルギーを発散するというか、捨てる場所としての機能の方が大きいやん、今。
ってなってる、くると、そもそも人類にとって過ぎたるテクノロジーじゃないかっていうのとか向いてない、シンプルに向いてないんちゃうかなっていうのとか思ったりするのはね。だからそれは例えばまあこの原爆とかっていうのはその人体のこのフィジカルの機能をこう壊してしまう放射線とかね、まあまあそういうものが出てくるけども、その SNS とかがもたらすものっていうのはその論理爆弾的な問題、
マインドをやられる、
僕たちのマインドそのものを変形させていくとか侵食していくっていうようなことを考えた時に、やっぱ新しい爆弾の一つやっていう風な取り扱い方をしないと、大変な暗黒面に引きずり込まれるっていうこともあるんじゃないかっていう風な、なんか取り扱い注意やでっていうのはちょっと思ったりするのは、やっぱ
その大学生ぐらいの時かな、なんかそのまだまだ今みたいなスマホじゃなくて当時のガラケー、当時はガラケーとは言ってなかったけど、なった時にメール、まだ E メールってみんなが呼んでた頃に、 こうメールをみんなやりだしたりとかするやんか、うん、ほんのちょっとしたことでも何かこう送ったりして、すごい誰かとつながってる感じがするかってわーって広まった時に、なんかこうそれまで手紙で書いてたものを気軽にちょっとなんか桜が咲いた綺麗だって言って写真撮って誰かにこう文章送ったりするのがこう流行りだした時に、俺がそのなんか誰に言ったかちょっと誰か忘れた女の子に、これなんかこうみんながこのそのショートメールでもいいからその文章を書くってことにあの日常的に触れ出した、なんかそれまで手紙書くってちょっとやっぱりこう作業として面倒くさいからそんな頻繁に手紙も出せへんかっていうか、はがきも出せへんけど、こう日常的にみんながこう短いなりに文章とか書き出したら、日本人の文章力、まあ日本人とは言わんけど、人間のその文章を作る文字に親しむ能力とかセンスが向上するんじゃないのって俺が言ったら、その女の子はせえへんよそんなんってこう論破されてるとか、江戸時代とかって老いらが今の現代人より全然その例えば小唄習ったりとか、なんかその浄瑠璃、一般市民がなんかそのお師匠さんついて松の道で浄瑠璃になれたりとかしてて、今もよりなんか民度が高いというか、もしかしたら今よりなんかこう江戸時代の人の方が文化レベルが高かったんじゃないのって思ってたから、これみんながメールとかしだしたらちょっとレベル上がるんちゃうのって言ったら、その女の子がこんなしょうもないことしかつぶやいてないのになるわけないやんって、しかも誤字脱字だらけのコンピューターがその予測変換で変換してくれるから漢字も間違った漢字やし、それに気づかずに送ってんのに、どっちかというと民度が下がるって言い張って、あ、そうかそうかなと思ったけど、何十年かして今この状態見たら、あの子が言ってることは正しかったそれすごい思ってて、なんかね、
まあ、SNS の文字は、文章は文章でない
のなってないね。
でも確かにそうかもしれない。
民度上がれへんよって言われて。
だからまあ、あの文章をちゃんと仕立てようと思うと、まあ、おじさん構文とかって言われてディスられるわけやんか。で、まあ、インスタとかさ、もうもはや字は関係なしに画像だけ送り合うみたいな、それに対してそのリターンもスタンプみたいなもんでさ、感情表現するみたいな感じになって、脱文字化が進む結果になってるわけ。
結局 AI の予測変換で字も漢字も覚えてるし、なんか読めなかったりするわけ。ここなんか何これみたいな。なんかね、それ亡くなりになった坂本龍一、教授があの元嫁の矢野顕子の曲で、あっこちゃんの曲はめちゃめちゃ食べ物のことを歌ってる曲が多いと
か
って、なんかもう矢野顕子自体が食べるの好きだから、にしても物を食べたりとか美味しいとか、なんか楽しいとかっていう曲めっちゃ多いなってなって、得意な才能やって言い張ってるとか、歌とかってどうしてもその失恋したとか悲しいとか、あの人のことをこんなの好きやのに思いが伝わらないわみたいなことは曲になりやすい、
まあね、
歌いやすいけど、なんか楽しいとかやったとか曲になりにくいので、自分の楽しいポジティブな感情っていうのは歌にしにくいのに、矢野顕子はなんかやたらそんな曲が多いからこれちょっと得意な才能やなみたいなこと言って、逆に珍しいって、でも SNS とかが流行りだす時ってそのポジティブな感情よりやっぱりこう、うわムカつくとか仕事しんどいとか、なんかそっちのことの方がつぶやきやすかったりするわけやから載せやすい。
なんか逆にそういうのはつぶやかずに、もうポジティブなことしかつぶやかない、
そのバイアスをかけるのもどうかと思う。
あ、まあバイアスというか、別にそのネガティブなことを誰かにこう知らしめたいという思いがないから、
出しやすいね。だからそのマイナスの感情の方が、
でもなんかその
それはな、のぼちゃんは別にそこになんかこう匿名で出したりとかしないから、だからやっぱその匿名で、
匿名
な、やっぱそこに匿名性が乗っかってくると、なんか逆にその自分のその内なるものを吐露できるみたいなのができて、そこにはまあなんか渦巻いてるものとかっていうものもまあ放流してしまうっていうか、
いつも言うけ
でも、逆にこうラーメンうまかったとかさ、これあげる必要ある
か、分かる、前の日常っていうか お前の推理を別に見たくないっていうか、
でもまあ割と人が見てるの
楽しいけどね、
見てるの楽しいけど、
いつも言うけど、そのもの作るのは大変やけど、うん、ガンって壊すのはもう一瞬でできるわけやんか、そこの違いやと思うんやんか、楽しいとかすごい素敵やっていうのを人に伝えるのってある種工夫がいったりとか、その力がいいねんけど、うん、壊したりとか、まあ、傷つけるのって、うん、もう誰でも簡単にできるから、うんうんうん、そっち行くよねって技術もいらんし、それはだからそっちのネガティブなものの方が大きくなるっていうのは、うん、もうしょうがないねんけど、うん、今だからいつもトミーが言うスタートレックの世界にSNS はないっていうのがそこなんかな。
いやほんまそうなんね。
ああいうなんかこうね、共和的っていうか、うん、みんながこう手を取り合う世界において、うん、わざとそこは描かないようになってるんかなみたいな、うん、
そうなんよね、なんかまあ、うん、今でこそさ、そういうなんていうか SNS みたいなものが人をつないでいってて、でそれらがこう大きい物事を動かしていくっていうような SF とかもいっぱいあるけど、まあその古典 SF ってそんなものがない時代に描かれてた SF も、そのまあ人類の創意を扱った物語もいっぱいあるし、うん、なんかやっぱりみんなが我が事のように共有問題を共有して合議制で正しいこととは何ぞやっていうふうに答えを出すことなんてやっぱ無理なんじゃないかなって思ったり、だからそのそれこそこのオッペンハイマーだってまさにそうだし、うん、オッペンハイマーが英雄という見方もできれば、もうほんまに悪魔の科学者とも見れるわけやしと思うとね、うん、なんかでもそういうのをほんまに主観だけじゃなくって、うん、絶対客観とかないにしても、うん、自分の中にもう一個別の視点っていうのを与えて、うんうん、そこから見えるものっていうのをやっぱその自分の主観の中に取り込んでいくっていうようなことって、うん、こういうエンタメ作品とか、うんうんうん、ともすればなんかそういうその時の感情なりその時の正義感に流されてしまった人とか、あるいはそれがまあいやおなく時代の波でそうなってしまった人とかっていうものの物語を見れば、今このここにおる自分だって誰かになんとなく吹き込まれたものをそうだそうだって思って尻馬に乗って自分で考えてないこといっぱいあるわけ、
あるある
で、その自分で考えてないのに自分があたかもそう思ってるように思い込んで行動してることもいっぱいあって、うん、そういうような当事者、うん、でこの物語の中の当事者と自分が当事者として生きてる自分の世界っていうものとをなんか対比して考えるなんか一個の
材料、
うんうん、こんなに分かりやすい、うんうん、翻弄されたでも偉大なみんなの生活に影響を及ぼした科学者のこの人生みたいなものっていうのは例としてはすごいいい例になってると思う。それが未だに良かったことなのか悪かったことなのか、彼は聖人なのか悪人なのか英雄なのか悪魔なのか分からんまま今まで来てるっていう、ね、でこれから先も多分分からへんねんけど、うん、でも考え続けなあかん、
逆に言うとその考えることに意味がある、うん、考え続けなければならないこと、うん、そこがやっぱりこの物語の役割やろね、なぜ、うん、ものじゃなくて物語になってるのかっていうことやね、うん、ドラマとしてどうこの人にとってどういうドラマになったのかっていうのを、うん、それが物語の役割っていうか、こういう作品の、
うんうん、まあ、やっぱりこう実際歴史的にいた人で実在の話やからこそ、うん、やっぱこうノーラン自身もこう変なこう色付けをせず、うん、 見れるようにっていうのは思いとしてだいぶあったよなとは思うけどな、うん、今までやったら何なら英雄団でもうバーンと取られてしまうような内容にもなりかねえところが、なるべくフラットにフラットにっていうのはやっぱり今の時代なんやろうしな、
ね、そうなんだから、その僕はさ、そのなんていうか初見の時の風立ちぬを見た時の感想ってめちゃくちゃネガティブやって、
うんうん、あ、そうなん、うん、俺めっちゃ好きやって、
なんちゅうもんを作るねんと
風立ちぬとトトロが未だに一番好きやねんけど早尾さんの風の中で、
うん、俺くれないの舞台、
あ、西と一緒やな
だからあのストレートにそのエゴを描いたんやと思うのね、うんうんうん、そのストレートなエゴを描いたことはあのなんていうかな、まあある種僕はその宮崎駿を神格化してた部分があったのかな、だからそれがなんかもうあの裏切られたような気持ちになったのか、なるほどね、なんかそんなことで自分の仕事に言い訳すんなよってすごい腹立たしい思いで見た、
なるほどなるほど、
うん、だって同時に犯してきた罪もあるわけよ、宮崎駿祖本人のね、うん、その罪をこんなことでは帳尻にしてあげへんぞって僕は思ったのよ、
はいはいはい、何やその言い訳はって
思ったんだね、だけどなんていうかどんどん時を経るにつれあのこんなに正直に語った物語があっただろうかとも思って、うん、こう評価がどんどん裏返っていくというかね、
この間の君たちはどう生きるアカデミー取りましたけど、うんうん、もっと素直になってたもんな、
そう、
もうそこまで出すんやって思って、
そう、うん、だからなんていうか それそこにはもうね、うん、あの一個も説教も何もないわけで、いいこといい話を語る気なんて1ミリもなくって、うんうんうん、その、うん、やっぱりなんか自分が救い上げてきたものと救い上げると同時に汚れてしまった手も同時に見せていくっていうスタイル、
うんうん、そうやな、そういう意味でもなんかドキュメント的に面白いね、
面白いよね、だからそういうふうにあのやっぱり受け止めて見てた自分もやっぱり評価がどんどん裏返ることだってあるし、
う
ん
う
ん、
あるね、うん、自分のその時の年齢とかもう加味されていくもんね、うん、
それは、
うん、見方はどんどん変わるよね、
う
ん、
そう、だからやっぱこのオッペンハイマーも今はこんなこと言ってるけど、
うん、分かる分かる、そうやな、数年後もう一回見返してみたら全然違う感想かもしれんし、うん、逆に違う視点が生まれるかもしれないね、うん、あ、こんなこと 言ってたドラマなんやった、この時気づかなかったけどみたいなことは多分にあるよね、
あるよね、そう、だから、うん、なんていうかあの簡単に、うん、答えを出さない大事さみたいな、
うん、分かる、そこの謙虚さは持っときたいな簡単に答えに飛びつくなっていう、うん、そんな単純なものじゃないよっていう、うん、
でもこの映画はすごい
いや、そうやな、だからちょっとこうテクニカル的なこと言うと、これ今回の撮影あのすごい、もう今 IMAX で撮らしたっていう人で、うん、あのホイテ・バン・ホイテマっていう撮影監督が、
はい、
これもう本当に IMAX カメラで撮ってるから IMAX で見る映画やねんけど、うん、なんかねちょっとパンフレットとか読んでたらモノクロのシーンも IMAX フィルムで、うん、IMAX デジタルじゃなくて IMAX フィルムで撮ってる、もともとそのコダックが映画用のフィルムを、
うん、確かにコダックのクレジット入ってた、
作れないです、もうフィルムは作りませんってなった時に、うん、誰だったかな、クリストファー・ノーランとJJ エブラミスと、うん、でタランティーノとかな、もう一人誰ちょっとなんか忘れたけどが、いや、フィルム作ってくれと、うん、必ず俺たちが年に1本かそれに準じて必ずフィルムで映画作るから、デジタルばっかりじゃなくてフィルム作ってってコダックにお願いしたこと、
俺ら買うしって
俺ら絶対作るからフィルム作ってよって言ったら、うん、フィルムほんならもう作りますわって言って、うん、コダックそれでまたちょっと細々とフィルムやってんねんけど、うんうん、そのモノクロ撮影するから、うん、IMAX 用のモノクロフィルムってあるって聞いたら、うん、そんなんないですよってコダックの人言われて、うん、なかったら作ろうかみたいなところから初めてのモノクロの IMAX の今回の映像やったのか、
で、
その話知ってたから、
うん、
今回どんなことになってるのかなと思って見て、ちょっと今回もまあ俺のなんかこう、うん、わがままっていうか IMAX で見たいって言うから、うん、まあ、お二人にわざわざこう、うん、IMAX の劇場まで来てもらったんだけど、うん、でもね、この間のデューンも IMAX やったの、うん、あれ本当全編 IMAX で来ないと言ってるんだけど、うん、あれは分かんねん、うん、あんなすごいスペクタクルのロケーションの壮大なドラマを IMAX のカメラで見て IMAX の劇場で見るって分かるけど、うん、これ言うたら会話劇やん。
いや、そうやな
でしょ。
俺最後見ながら、うん、これ IMAX かな
って。そうやね、そうやね、会話劇やし室内のシーン多いし、うん、はい、まあちょっとスペクタクルなのがあのいわゆる実験のシーンや
ねんけど、
そうやね、
でも IMAX カメラの高彩度っていうかその密度、情報量の多さで見る映画やってんなって、やっぱりこうドラマのこの密度と合うてるのよ、この圧迫感っていうか、あ、やっぱこう意味があってんなと、 そこもちょっと IMAX の意味を、あ、なるほど、最後まで見て、あの最後の方のシーンとかに圧倒される感じとかって、このなんか画面から来るこの圧度、情報量の多さっていうか、あ、そういうことかって。
え、ほんならあの白黒のシーンとかはそのフィルムで撮ってるの？
うん、もうあのカラーのシーンはもともと IMAX の、あのフィルムで撮ってるんだけど、うん、モノクロの IMAX フィルムなんかなかったの、うん、作ったっていうところが面白くて、
う
ん、
そうか、なるほどね。いや、なんかモノクロにコンバートしてるんやったとしたら、なんかすごい、なんか、なんていうかな、こう、ノイズじゃないけど、うらうらうらって、なんか、質感出るとこあるやん。あんなんの、なんかそういうコンバートするアルゴリズムまた作ったんかなとか、そんな風には思ってて。
なるほどな。いや、違うんですよ。
でも、エンドロールに確かにコダックの、あれがバーンって上がってきてから、ええと思って見てて。
作り張って。そうそう。ね、あのホイテマンホイテマンってすごい、もう体もでっかい人で、うん、IMAX カメラってでかいから、うん、扱うの難しいんだけど、うん、これでかいからさ、こう担いでガッともう動いたりとかして、ノープって映画の時それやってあってんだけど、なんか全然なんかデジタルの良さを享受してないなっていうか、こうこのデジタル全盛時代にフィルムで撮る
変
な
こと、ノープ IMAX で撮ってんの？
ノープ IMAX で
それもまたちょっとな、おもろい。
いや、なんかこの人おかしいやん、こう常にこう、IMAX カメラにこだわってずっとつけてはって、
なんか一遍やってもうたらもう普通の無理になってまいそうだ
ね。いや、わかるよ、そのもう無理なんやろな、
な、解像度にしろ迫力にしろさ、
このやっぱりフィルムの美しさっていうのを見たら、うん、全然満足できなくなるよ、デジタルの技術上がってるとはいえ、
う
ん、
そう思うよ。
世界に何台かしかない IMAX カメラを、うん、あの何やったっけ、あのダンケルクの時に、
う
んうん、あの飛行機に積んで、
あ、そやそや、
海に落としちゃったっていう、何してんねんって思うけどそんなこだわりの人やからさ、なんかこうなんか映画見せてもらいましたって感じがするよね。
うんうんうん、でもね、ほんまそう、ほんまにその、うん、なんていうか、なんか
極力 CG も使ってないし、
うん、
なんかダークナイト3部作の1作目のバットマンビギンズの時に、
うん、
なんかね、その時もまあ、CG あんまり使ってないんだけど、
うん、
スタッフがなんでこんなこの監督 CG 嫌いなんやろと思って、うん、バットマンがあのすごい上の方の階段からビューンってこうマント広げて降りてくるシーン、
うん、
でバットマンの周りにこうコウモリがビューってこうまとわりついて降りてくるシーンがあるんだけど、はいはいはい、うん、それ本物のコウモリ使ったりしてんのかで、分かってんのかな監督と思って CG のコウモリの映像と本物のコウモリの映像と2つ作って用意して、監督これどっちやと思いますって言ったら、こっちって当てはってんのか、この監督ただ言ってるだけじゃなくてちゃんと分かってんのやと思って、それから文句言わなくなった
んだ
って
試したんや。
そう、なんかこうこだわるだけやとちゃんと当てんねやと思って
、2分の1やけどな
たまたまやったんかな、ほんならなんかそんなことする人やから、
うん、
テネットの時も本当にあの飛行機ぶつけてるし、空港で あんな CG でやるより本物使った方がいいんすよって、まあさ、いいかもしれんけどみたいな、うん、どこで買うのみたいな話やん、
あまりな、
飛行機買うってなんやねんと思いながら、
まあでもその結局それがそういう細けいことは 分からへんまでも何回も干渉に耐えるもんっていうのは、うんうん、結局そういうとこが裏打ちしていくのかもしれへん。
それはでもそうね。あと時代が古くならないっていうのが、そういうのが裏打ちしてるような気もするな、なんて思って。
この物語の密度と合ってたやん、今回のこの画面の密度がね、うんうん、
そうね。
いやいや、それもなんか面白い、なんか見どころの一つなんでね、ぜひ皆さん、なかなか地方の人とかIMAX 劇場行けないわっていう人もおるかもしれないけど、うん、まあ、見れるんならちょっと値段もね、
うん、
割り増しになるんやけど、
そうやね、
その価値はあるっていうか、
うん
うん、見れるなら IMAX で見た方がいいかもしれないですね。
そうね、う
ん、デューンの IMAX の楽しみ方とはまた違うよね。
全然ちゃうかったね。
デューンはもっとなんかこう没入感っていうかもう、うん、ね、
いやすご
い、あの世界に行った感はあったけど、
うんうん、そうだから、なんていうかこう簡単に正義を振りかざすこともできなければ、うん、簡単に誰かを悪人に仕立てることもできないし、自分がこう正しいと思ってるものが、うん、じゃあ何十年後かも揺るぎなくそう思えるかどうかっていうことの疑わしさみたいなものっていうのが、やっぱりこういうものからもなんかこう学べるんじゃないのかなみたいな感じですごくしたし、でそれ以前にちゃんと映画になってるっていうね、
うん、
そうやな、
うん、
ノーランの映画っていつもこう俺オチが好きやねん、あのラストのシークエンスの、
うん、
今回めっちゃ聞いてたもん
ね、
うん、
いやなかなかの畳み込みでね、うんうん、
今回のあのラストの あのシーンすごい良かったな。
良かったね。
あの何やったっけ、インターステラーの時も良かったけど、うん、一番わーって思ったのが単純やけど、
うん、
あのインセプションの時に最後コインがくるくるくるって回って、
あ
どっちかなみたいな、
コインじゃないな、あの駒か、
駒がね、
駒が回って倒れるっていうところでパチって終わるやん、
そうそうそう、
あれ見た時にうわーって単純やけど、めっちゃテンション上がってる。今回それに近いものが、あ、このシーンに繋がんねやと思って。
そうね、うん、本当になんか全然その筋とも何とも関係ないけど、うん、その先大西に教えてもらったアインシュタイン役の人が戦場のメリークリスマスのミスターローレンスやでって言われて、
そうそうそうそう、
おーってすごい、
もうトム・コンディ久しぶりやと思ってちょっと太ってたけど、
ね、
アインシュタインっぽかったもんな、
ね、いやっぽかったね、
ローレンス言われてた人
やめっちゃローレンスやんと思って、
ただグーソーを言うてた人やで、ね、この人あなたもやっぱり人間だ、うん、
いや
そう、トム・コンディ久しぶりに良かったもん、あのフレディ・マーキュリーのね、
ね、
やってた
フレディ・マーキュリー、そうそうそういやだからこのキャストもいちいち豪華でね、
そうやね、ねえ、ロバート・ダウニー・ジュニアもすごい良かったし、
良かったね、うん、
キャリアン・マーフィーもすごいなんかこうね、ノーラン組常連やけどすごい良かったしね、
だからその変になんか若々しさを作ったりとかしてない、
うん、
こう俳優陣が
そうやな、
あのオーバーアクションじゃない演技でグッと迫ってきたっていうのを、うんうん、もうその映像がちゃんと余さず伝えてるっていうのもそうやし、
そう
でその物語の座組ももうすごくよくできてて、
最近よくあのノーラン組に出てくるケネス・ブラナーもなんか貫禄あってね、うん、あのテネットで最後箸に俺は残るって言ってたあの指揮官の人やけど、
そうか、
この人だってアリアンマンじゃないわ、あのマイティーストーンの監督やからね、
あ、そう
そうなんだ、
イギリスのあのシェイクスピア俳優で、あの、うん、映画監督もポアロやってる人やけど、
はいはい、
名探偵ポアロの映画自分で作って自分で主演してる人やけど、
あ、
最近よくノーランの映画出てるんだけど、うん、もう出てるし、なかなかその辺も見どころかな、
うん、豪華キャストです
わ、マットデイモンがまあな、えらい貫禄つけてるみたいな感じで
こう、そうなんよ、
ブクブクに太って出てきてて、こう、
うん、おっさんと
してて、あのボーンアイデンティティのあの爽快なあのグッドウィルハンティングのあのね、若々しい可愛かったマットデイモンがもうなんかこう、うん、ええおっちゃんなんて、
ええ
味出してたな、
ええ味やった
な、だからあの記憶しかないから、
おいらにとっては
そう思うわ
けやそうか
もう中間地点あったはずやから、
ああなるほど、そうそうそう、いやマットデーモンヒゲなんか早からかしてよかったな、
うん、いやよかったね、だからなんていうかあのいやもちろんその見ればあほんまやって分かる俳優ばっかりやけど、だけどそのなんていうか その俳優であるっていうことが役を邪魔せえへんぐらいの感じの出方で、すごく良かった、
ね、な、うん、変なキャラクター映画になってないやん、
なってない、うん、そうそうそう、
その子がいいやん、
うん、っていうのがね、すごく良かった。だから本当にそのいろんなこと、仕掛けもそうだし、うんうん、いろんなことがよくできてて、うん、エンタメ作品としても見どころ満載やったし、うん、そういうなんか史実との、まあ、照らし合わせみたいなところで考えるところもいっぱいあるし、
そうやな、
うん、そのなんか難しいことをよくぞまあこういう映画に落とし込んでくれたなっていう、
ほんまやね、本当になんかあの初見で見てもいろんな見どころが満載やし、うん、こんなふうなこう人に見てる人によって、うん、いろんなこう問題提起っていうか、うん、考えるところもポイントを与えてくれるし、
うん、
でこう2回3回見れるような仕掛けにもなってる
から、なってるね、
なかなかこう、うん、初見で噛み砕ききれへんから、
う
ん、もう一回見てみようって気になるしさ、
そやね、
うん、
これ10年後見たらどう思うんやろとか、
うん、そうやな、
ね、なんかもうそういう風なことも感じさせるような、
うん、いやでもそのぐらいしっかりしたそのなんていうかな、立派な映画っていうか、うん、真面目に考える映画、
うん、
あの古くはだからそのアラビアのロレンスだとか、うん、ゴッドファーザーとか、
うん、
ああいう映画の系列にちゃんと入ってる
そうね、うん、そりゃアカデミー賞いっぱい取るわ、
そうやな、ノミネートだけでもすごかったもんな、7部門かなんか、まああれやけど、
うん、
最初にこう意気揚々となんかオッペンハイマーが、
ね
ね、計画してて
バリバリで
仲間の物理学者にさ、やんのはいいけどその軍服みたいなの脱げとか調子乗んなみたいなこと言って、こう科学者としてのアイデンティティというかプライドを持ってたこう帽子かぶって科学者の格好になるっていうシーンも良かったし、あの頃まだそこまで想像しきれてないっていうか、
ね、
まだその可能性を信じて、
うん、
これからいろんなこと
を野望にあふれたところをね、うん、そのなんか
開発していくぞっていう、うん、その辺のこうなんか
ノーベルだってダイナマイト作って成り上がったんやみたいなね、
そうノーベルってね、この辺のコントラストもなかなかこう濃厚なドラマとして良かったです、う
ん、いやなかなかあのほんまにあらゆるところがあの、
うん、
お腹いっぱい、うん、になれる映画でしたね、
うんうん、いい意味でなんかちょっと想像してたのと違うっていうか、
そうね、
うん、もっと原爆どうこういう映画なんかと思って全然違ったね、
全然違うな、
確かにな、
うん
う
んうん、
プロジェクト X 的なやつかなと思ったけどさ、
そうやな、
ほんまやな、あんなことなかったもんね、
いや、うん、いい映画でした、
はい、
うん、
よろしくございました、
はい、まあまあそんなところにしときましょうか、
はい、そうですね、
ね、あのいろいろまあ脱線もしましたけど、うん、でもそのなんていうかこう脱線を誘い出してくれるようないろんな角度からのそのなんていうか思考をこうね喚起してくれる、そんな映画やったと思います。
そうですね、なんかあの本当にこの作品のもっとそのデータ的なことを知りたいとか、
うん、
あとそのなんか物理学ってどうとか、
うん、
まあ、そういうことを知りたい人はあの他の YouTube チャンネルになり、
そうね、いろんな考察ものがい
っぱい、ただの雑談ですので、
うん、
こちらの方は
まあまあよしなしはいつもこんなスタイル、
はいはい、
まあ、そんな
感じで、ネタバレもしてないんじゃないですか、
ネタバレしてないよね、ね、ていうかまあ歴史やして
ますよね、史実であったことをや
ってるっちゃしてるもんね、すでに
ネタバレも何もって感じや
ね、って感じなんで、まあまあ、はい、でもあのね、機会があればあの見ることをお勧めする映画、
ね、うんうん、まだまだやってると思うんで、
はい、
はい、
じゃあ締めていきましょうか、
はい、ありがとうございます、
はい、というわけで今回お届けしたのは私トミーと
大西と
どーもちゃんでした、
ありがとうございました、
ありがとうございました。
よしな仕事ラジオではお便りを募集しております。メールアドレスは4474510@gmail.com 数字で4474510@gmail.com まで、質問、ネタ、ご意見何でも構わないのでどしどしお寄せください、
お寄せください。
というわけでよしな仕事ラジオ今回はこれまで、続きは次回の講釈で
よろしく。